改めまして皆様おはようございます。ズームの皆さんも聞こえますか？イエーイ。はい、で YouTube の皆さんもこんにちは。さあということでですよ、ダビデ物語62回目、頑張ってるよね。アベルの知恵ある女ということでね、お話を、していきたいと、よいしょ、すいません、ご了承ください。はい、していきたいと思います。さあ皆様、世界遺産として有名なイタリアのポンペイ遺跡に行ったことがあるという方いらっしゃいますか？現場もズームの方も。嘘でしょ、こんなにいるの？こんなにいるの？ズームの方はいないかな。ああ、そうそうそう、意外と結構多いのね。いいね。私は行ったことないから行きたいなと思って。妻も行ったことあった？知らない。お母さんと行ったの？知らんかったわ。そうですか。はいはい、そうでしたか。これはですね、まあ、私も行ってみたいなと思うんですけど、古代ローマの商業都市として栄えた町だったんですね。整備された大きな港があり、ブドウの産地で美味しいワインの飲めるリゾート地でもあったんです。たくさんのお金持ちが別荘を作るような町でした。町の守護神は、美と恋愛の女神ヴィーナスで、男女の性を描いた壁画が多く出土していることから快楽の街とも呼ばれているんですね。さて、紀元79年8月24日、ほぼ2000年前ですけどね。その日もポンペイの街はいつもの通り食べたり飲んだりめとったりとついだりして、人々はきっと普段通りの一日をスタートしていたことでしょう。しかし昼過ぎ頃、いつも彼方に眺めていたベスビオ火山が噴火します。それまでも地震は頻発していたので兆候はあったんです。しかし本格的な噴火は誰も警戒していなかった。町は大パニック。一昼夜にわたり火山灰が降り続けました。そして次の日、火砕流が発生し、時速100キロで町を飲み込み、一瞬にして人々の生活は地中に埋まってしまいました。その時から1700年経って、すなわち18世紀になってから発掘がスタートしますね。生き埋めになった人々は火山灰の下で遺体の部分だけが消失して空洞になっていて、そこに石膏を流し込んで、この逃げ惑う市民の最後の瞬間が生々しく再現。見たんじゃなかったの君。ってこの衝撃的な、これをもう、これ覚えてなくてどうすんだ。ね、あの再現されたわけですね。さてさて、噴火の当日に、話は戻りますけども、さあ、優秀な博物学者でありローマ海軍の司令官でもあったプリニウスという人物、まあ、大プリニウスって言われてるんですね。将もいるんですけどね、甥っ子で、が火山から25キロ離れた町にいてですね、この噴火を目撃します。彼は学者としての興味もさることながら、人々を救わねばという使命感で自分の権限で動かせる限りの軍艦を出動させます。危険ですから戻りましょうと訴える部下に対して、幸運は勇敢な者に味方すると言い放ち、ポンペイの近くの町まで進んでいきます。残念ながら彼はその次の日、火山のガスで死んでしまうのです。しかし歴史家のフラビオ・ルッソという人によると、おそらくは彼の出動させた軍艦によって救われた人々が最大2000人ぐらいはいたに違いないと言ってるんですね。もしそうだとすれば、まさに命と引き換えに多くの人の命を救った英雄と言えるのではないでしょうか。ところでね、皆さん、火砕流に飲み込まれてしまった人々と何とか逃げおおせた人々の運命を分けたのは何だったのでしょうか。それは火砕流が発生する前にすでに灰や石ころが天から降り注いでいるという状態で、人々は迷ったんです。果たして家の中に留まるべきなのか、それとも外に逃げるべきなのか。 つまり建物は私を守れるのかという問いだったんですね。行かれる山のエネルギーの前には建物ではどうしようもなかったんです。それで家に頼ることを早めにやめた人々は助かったんです。そしてその中にはプリニウスが命と引き換えに用意した船で救われた人々もたくさんいたことですよね。ところで皆さん、聖書は語っている、神はこの世を愛しているが、同時に神はこの世に対して激しく怒っておられると。今は愛ゆえに忍耐しておられるのだ。しかし将来のある時点でその怒りが噴火する時が来るのです。イエス様はその時まで人々は食べたり飲んだりめとったりとついたりして普通に生活している。でも私はある時突然戻ってくるよと言われたんですよね。世界はその時から神の怒りの杯でパニックになる。大観難時代と呼ばれるその時代、人々は洞穴や山の岩間に身を隠すのだと黙示録に書いてあるんですね。そして黙示録6章16節、こんな風に書いている。人々が山々や岩に向かっていった。私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方、すなわち父なる神のことの御顔と子羊、つまりイエスの御怒りから私たちを隠してくれ。実はキリストの救いの船は彼らにも差し出されているのです。でもそれになお乗り込むことをせず、相変わらず乗り込むことをせず、無力なものに頼り続けている姿が描かれているんですね。実はこれは世の終わりに初めて起こることではない。今の時代すでに終末の兆候は現れていると思います。しかしこの世界は神の怒りへの警戒心はなくて、だから当然救いの船に乗ろうという動機もないわけですね。そして頼ることもできないさまざまな建物に頼っている。その建物というのは、それは例えば人間の小賢しい知恵による科学技術かもしれないし、富や快楽かもしれないし、あるいは個人ベースで言うと自分の善良な生き方に自信があるという人もいるかもしれないし、創造主を無視した人生哲学をいろいろ持っているなどなど、さまざまな堅固な城壁が自分を守ってくれると信じているんですね。それらが何の役にも立たないということに気づくとき、やっと救いの船の存在に気づくんですね。さて今日のメインポイントはこれであります。やばいを見分ける知恵を持てということですね。やばいを見分ける知恵を皆さん持ってください。これカナリアなの？ひよこじゃないの？カナリアなの？これ炭鉱のカナリア。あ、毒ガス。あ、へえ。あ、そういうことだったんだね。あ、スライドを作っている塩田さんも一生懸命考えて知恵をね、ない知恵を絞って頑張ってということで、今日はですね、第2サムエル記20章の後半を読んでいきたいと思いますけれども、さあ文脈を確認いたしましょう。時は約3000年前で、なんか落ちた今。何が落ちた？あ、大丈夫です。はい、時は約3000年前の出来事。イスラエルの2代目の王様ダビデは、息子の一人のアブサロームに反乱を起こされて都を追われました。そして逃げていく。その後両軍は激突します。何回もやってるからねこれね、はい、両軍は激突し、どっちが勝った？ダビデ軍、はい、ダビデ軍圧勝しました。そしてその後でこのね、イスラエルの国全体にやっぱりダビデがいいよっていう声が高まってきたので、出身母体であるこのイスラエルの中のユダ族が、中心となってヨルダン川付近まで王を迎えに行きました。 するとですね、他の部族の人々がユダ族だけ抜け駆けすんなよと言って怒ったっていう、なんか不思議な展開になるわけだね。このように再びイスラエル国内に亀裂が走ってしまいました。それに乗じてシェバという悪いやつが出てきて、もうダビデから離れようぜとユダ族以外の十部族を先導するんですね。でダビデはですね、ヨアブに代わって新しく将軍になったアマサという人にシェバの討伐を命じて兵を集めよと言った。しかし元々の将軍のヨアブがアマサを殺してしまうという、そして実力で力ずくで将軍に返り咲き、その彼が代わりに軍を率いてシェバを追うという展開になりましたと。はい、 OK、 わかりました。ということでシェバを追っていく話なのであります。さあ20節の違う 20章の14節から読んでいきたいと思います。はい、シェバはイスラエルの全部族のうちを通ってアベルベテマーカへ行った。すべてのベリ人が集まってきて彼に従った。はい、地図をご覧ください。シェバは国を北上して、最北端に近いアベルベテマーカ、まあ、略してアベルということでいいんですけど、に行きました。さあ従ってきたベリ人という人々がどういう人かはっきりわからないそうです。でもまあイスラエル人の一つのグループであるということはおそらくは間違いないでしょう。でね、最初にシェバが登場した時に覚えてますでしょうか。ユダ族以外はみんな彼になびいたって書いてあったのに、ここではちょっと勢力が弱まってきているような印象がありませんね。ベリ人だけかみたいな感じですよね。もしかしたらダビデがスピード優先で動いたので、まあ、影響力を最小限にもうここで抑え込めているという、ね、ことかもしれませんね。ただしダビデは城壁のある町に入る前に捕まえてって言ってたんだけど、まあ、それはダビデがね、城壁って厄介だって分かっていたからなんですが、でもそこはダビデの恐れていた通りになって、シェバは城壁の町に潜り込んでしまった。それがアベルの町。はい、15節ね。人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨアブにつく兵は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。はい、ヨアブの軍が町を包囲します。塁というのは城壁に登れるように外側に土を盛るんですよね。でこのように城壁を破壊、まあ、仕掛かっていると。でこの展開結構唐突な印象がありまして、まあ、これはですね、情報をだいぶはしょった書き方になっているんですよね。まあ、押さえておきたいのは、まずシェバが一人でこっそりとこの町に潜伏しているのではないということですね。ベリ人が一緒にいるわけだからね。でベリ人何人かは人数書いていないんだけど、2人や3人ということはおそらくはないでしょうから、何十人もしくは何百人の軍隊を伴っていた可能性が高いですね。つまり隠れることはできない。しかも以前はイスラエルの大半が彼になびいたって書いてあったから、もう有名人のはずなんですよね。つまり彼らがこの町に入ったということは、この町が彼とその一団を受け入れたということだと考えるべきだと思います。町としてダビデに反抗する体制にもうなっているか、もしくはもう少なくともその方向に傾いている状態になっていると想定すべきだと思いますね。でそこにヨアブの軍隊がつく。町はすでにシェバをかくまって攻戦の構えを取っている。それで城壁を破壊するぞという流れになっていると。まあ、とはいえヨアブの行動はやや強引な印象はあります。ただし強引ではあるが、やっていることがすごく間違っているわけではない。うん、まあ、そこを抑えてですね、抑えて続きを読んでいきたいと思います。はい、16節。この町から一 人の知恵のある女が叫んだ。
聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話ししたいのです。
はい、マキコさんです。はい、知恵があるかどうかはともかくとして、はい、さあ今日の主役が出てきました。当然町の指導者たちは男だったと思うんですよね。この町の危機にその人たち一体何やってるんですかね。謎の知恵のある女が代表として出てくるんですよね。でこのメッセージ、これ以降知恵のある女って毎回言ってるとちょっと面倒なので、ここからこの人の名前を知恵ちゃんにします。はい、知恵ちゃんって言わせてください。はい、17節。ヨアブが彼女の方に近づくとこの女は言った。
あなたがヨアブですか。
彼は言った。そうだ。女は言った。
このはしための言葉を聞いてください。
彼は言った。よし、聞こう。はい、まあ、ヨアブもね、多分これびっくりしてると思う。誰これって思ってる。でなんで女なのって思っているので、余計興味をそそられてると思うんだよね。はい、18節。女は言った。
昔人々はアベルで尋ねよと言ってことを決めました。
はい、まあ、ことわざなんですね、これね。アベルというのはこの町の名前でしょ。この町は問題を抱えた人が知恵と解決を求めてやってくるような由緒正しい歴史のある町ですよって言ってるわけね。
なるほど。
うん、19節。はい、
私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。
はい、私はその平和な町の代表ですって言ってるんですよね。そしてこの町は譲りの地、主の譲りの地、つまり神様からいただいた財産ですよ、それを滅ぼすんですかと訴えているということですね。20節。ヨアブは答えていた。とんでもない、飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとんでもないことだ。っていうか、そういうふうに しようとしてたんですよね、彼はね。してたでしょっていうね。まあ、早まった行動を指摘されてちょっとドキッとしたのかもしれませんね。そして知恵ちゃんが敵対的ではなくソフトな言葉で語ったので、まあ、彼も冷静になって、あれ、もしかしてこの街の中でも一枚岩ではないのかなってハッとしたのかもしれませんね。はい、続き21節の前半。
そうではない、実はビクリの息子で、その名をシェバというエフライムの産地の出である男がダビデ王に手向かったのだ。この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。
はい、実はっていう言葉なんだけど、まあ、この日本語訳だとここで初めて明かされる真実のような響きがあるんですけど、英語だとほとんどバッと、だからしかしって言ってるだけ。つまり彼はもうすでにお互い知っていることを確認しているだけだと思うんですね。そして、目当ては一人だけですというふうに言っていると。さあそれに対してですよ、なんと、はい、ご注目あれ。女はヨアブに言った。
ではその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。
はい、ということで怖い。だこの女性がですね、前面に出てきた理由がなんかわかるような感じがしますね。男に負けぬ胆力がある。でね、現代の平和な日本に住んでいると首を落とすとかちょっと感覚的に抵抗感があると思うんですけど、昔の戦争ではまあ普通といえば普通のことだったんですね。日本でもわずか500年ぐらい前、戦国時代は敵の武将の首なんかをね、あの証拠として持って帰ったりとか、普通っていうかしてたんですよね。はい、でね、ここでも一人の首を証拠として持って帰れば、 最も少ない犠牲で目的を果たしたことになり、ヨアブの功績になるということですよね。はい、22節。この女は知恵を用いて民全体のところに、民全員のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。
ヒュー、
はい、ヨアブは角笛を吹き鳴らし、人々は町から散って行き、それぞれ自分の天幕に帰った。ヨアブはエルサレムの王のところに戻った、はい、知恵を用いてと書いてある理由は、それが簡単ではなかったことを示していると思います。先に述べたように、町全体がダビデじゃなくてシェバを支持する方向に傾いていたはずだけど、知恵ちゃんの説得によって頑固な町の男どもの考えをひっくり返したということでしょう。彼女はきっと、皆さん、神に油を注がれた王に背くということは神ご自身を敵に回すことなんですよ。この城壁がどんなに堅固でも我々を守ることなんかできないのよと、そんなふうに説得したのではなかろうかと想像するんですね。しかし問題は、町に入ってきたのはシェバだけではなかったということですよ。シェバを殺したら、シェバについてきた一団との争いが城壁の中で起こってしまうこともあり得るわけでしょ。その人たちは敵に回さず、シェバの首だけ落とすっていうのは相当に難しかったと思いますよ。まあ、これさらっと書いてますけど、さまざまな駆け引きが城壁内で繰り広げられたのではないでしょうか。この部分だけで映画の脚本書けるなと思うよね、うん、で彼女は巧みにそれをやり遂げたんですね。そのようにして名もなき一人の女性が町を救ったんですね。さあ、でね、この知恵ちゃんの話はここで終わりで、ここで話が切れて、この章の最後にダビデの側近の人事が発表されます。はい、23節。さて、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤはクレタ人とペレテ人の長、アドラムは役務長官、アヒルデの子ヨシャファテは士官、シェバは書記、サドクとエブヤタルは祭司、ヤイル人イラもダビデの祭司であった。はい、実は8章にも似た記述がありまして、あの時はいわば第一次ダビデ内閣だったんですね。でここでは逃亡から戻ったダビデの第二次内閣の夫人が紹介されている。でご覧のようにね、まあ、ポイントいくつかあるんだけど、一つだけ言うと、結局ヨアブが将軍の座にとどまってるんだね。アマサを殺した罪に問われてもいいくらいなのに、しっかりと武功を上げてきちゃうもんだから、ダビデは彼を排除することができなかったんですね。でここに皮肉があるんです。アベルの町の知恵ちゃんはシェバという悪の種を取り除くことができたのに、ダビデは最後までそれができなかったっていうことなんですね。ヨアブは功績という名のいわば城壁を築き上げ、その内側に巧みに隠れてしまったんですね。でも後にダビデが王国をソロモンに引き継ぐときに、それは第一列王記の2章に書いてあるんですが、ソロモンに対して、あなたは知恵を用いてヨアブに裁きを下しなさいと伝えてるんですね。そしてそのようになるんです。はい、さあということでね、テキストはここで終わりなんですけど、今日のメインポイントは何だったでしょうかね。カナリア、カナリアは叫ぶ、なんだっけ、全然違えよ、やばいを見分ける知恵を持てということですね、はい、やばいを見分ける知恵を持て。城壁の中に滅びを招くシェバがいるのだから、これを早急に何とかせねば大変なことになるという 危機意識が必要なのであります。でね、皆さん、後半に行く前にちょっと話飛びますけど、日本人の死因の第1位は何かご存知ですか？がんですね。はい、がんです。4分の1ががんで死ぬと言われてますね。でも 早期発見できると9割は完治すると言われてるんですよね。いかに早く気づくかが勝負です。早く気づくために有効なのが、例えば内視鏡ですよね。内視鏡飲んだことあります、ね、はい、生々しいですけどね、まあ、いわゆる胃カメラですよね。これで体の内側を深く覗くんですよね。自分の胃の中見えるってすごいよね、これね。不思議な感覚ですけどね。実は私はかつてオリンパスという会社で内視鏡の部署にいたのであります。オリンパスは胃カメラを世界で最初に実用化した会社なのです。入社した時に内視鏡の誕生秘話の本を読まされて、最初の内視鏡はこれですよっつって見せられるんですね。これが最初の内視鏡ですね。ですけど実は人間の体の中を何らかの器具を使って覗いてみるという試みの起源をたどると、古代ローマの時代に遡るのです。そしてなんと冒頭で紹介したポンペイの遺跡から内視鏡の原型が発掘されてるんですよね、とオリンパスのホームページに書いてありました。はい、というわけ、はい、それはともかくとしてですね、皆さん、シェバはがん細胞のようなものですね。内側を探って早くこのがんを切除しないと大変になるということなんですよね。ということでここから後半に入っていきます。はい、ここに悪者が隠れているという話をします。3つの城壁の中を探ってください。悪者とカタカナで表現したのは、必ずしもそれが人だということではないからですね。はい、さあ1つ目、どういう城壁に隠れているのか。自分でありますね。自分、人は皆城壁の中にシェバを隠しているのです。他人からは見えないところ、時には自分すらも見えていないところに罪を隠し持っている。見えないところに、それがシェバですね。聖書を知らなければそもそも罪という概念すらないんだよね。いやいや、そんなことないですよ、善悪の基準ありますよと人は言う。悪いことしたら罪悪感あるしと人は言う。でもそれはあくまでも、例えば社会的に法律に違反しているかとか、人と比べて善人か悪人かとか、誰かに迷惑をかけるような人間なのか、それとも役に立つ人間なのかとか、そういうレベルの相対的な基準でありますね。聖書が語る絶対的な意味での善悪の基準ではない。人間の作る基準が罪を隠すんですね。それが城壁ですよ。でね、知恵ちゃんはシェバを抱き込むことは人ではなく神に敵対することだと、きっと人々を説得したに違いないと私は言いましたが、私たちは自分がこれぐらい誰でもやってることだと見過ごしているような、まあ、所詮は人間関係の中の悪事によって、実は創造主を敵に回しているということを知らなければならない。世の中にはものすごくたくさんの頭のいい人たちがいて、たくさんの善良な人たちがいます。だけど知恵のある人が少ないんですね。知恵があるとは、神の前に私は罪人ですと告白して降伏できる、その姿勢のことですよ。でね、そのことが最も分かりやすく表現されているイエス様の例え話が、パリサイ人と主税人の例えでありますね。イエス様はこのように語りました。2人の人が祈るために神殿に行きましたと。1 人はパリサイ人でした。これは当時のユダヤ教の一派で宗教的な儀式や掟を最も熱心に行っていた人々ですよね。もう一つは主税人、不正に税金を多く取って私腹を肥やしていた人々ですよね。さあイエス様はこのように語りました。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことにを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。誰かアーメンって言った？アーメンって言った人がいたね。はい、ねえねえ、これからパリちゃんって呼ぼうか彼のことね。はい、と言いましたと。善行という名の城壁が彼自身の目からさえも罪を隠しているんだね。はい、一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていた。神様、罪人の私を憐れんでください。何の言い訳もなく、何一つ取り繕うこともせず、ただ神の憐れみにすがる以外できることはないと知っている姿なんですね。それでイエス様は次のように話を締めくくります。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。さあ、では質問ですが、クリスチャンになった後はどうなんでしょうかね。クリスチャンであるあなたはすでにこの告白をしてクリスチャンになったはずです。しかしその後もなおいろいろな罪を意識せずに隠し持っているものです、人は。でも聖書を学び続ける中で、今まで覆われていたものが一つ一つ剥がされていき、光のもとにさらされていく。私はこの私の中のこのシェバの首も差し出しますと言って、そういう告白を繰り返して人は成長していく、クリスチャンとして。まあ、それが第一ヨハネ1章の8の9に書いてあることですよね。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださる。さて、ところでね、皆さん、この写真ですけど、はい、何の写真かお分かりですか？オズの魔法使いですね。1939年に制作された映画ですよね。はい、綺麗な雪が降ってますよね。もちろん人工雪なんですけど、この人工雪の製品はご覧のこのピュアホワイトという、製品なんですね。ピュアホワイトって書いてある上に何て書いてあるか見えますか？アスベストって書いてあるんですね。はい、昔でアスベストっていうのは ご存知のように発がん性のある有毒な物質ですよね。昔はハリウッドで人工雪として多用されていたそうですね。見た目は美しい、でも毒だった。それに気づいたので今は使用を禁止したんですね、ハリウッドは。同じことが個人個人の人生にも起こります。今まで人生を美しくしてくれると思って楽しんでいたもの、有益とさえ思っていたものが、実は神との関係では毒だった、癌をもたらすものだったと気づくんですね。どんなものがあるでしょうか。いろいろあると思いますが、一つ分かりやすい例を挙げればですよ、特に男女の性のあり方については聖書的価値観と世の中では全く違いますね。 神の目に罪であるような性的関係が世の文化では美しく描かれています。他にはどんなものがあるか、ぜひ自らの内側に内視鏡を突っ込んで探ってみてはいかがでしょうか。はい、それが一つ目でした。はい、さあここに悪者が隠れてるんだっていう話の二つ目ですね。教会ですね。教会、さあ地域教会にもさまざまな城壁があり、さまざまな種類のシェバが潜んでますね。シェバが特定の人間であるというケースもありますが、教会の中の間違った文化や教えがシェバだという言い方もできます。でも外からは隠れてるんだよ、多くの場合。イエス様はマタイの13章33節で次のように言っています。天の御国はパンダネに似ています。女の人がそれを取って3サトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみます。はい、天の御国と表現しているのは、イエス様以降これから始まる教会時代のことを指して言っている。教会時代はこんな風になりますという予言を語っている。でパンダネというのは、まあ、イースト菌が入った元の部分ですね。パンダネみたいにどんどん神の国が大きくなるんだ、やったーっていう話じゃないんですね、これは。それはこの一つ前に出てくるからし種、からし種は大きい木になるっていうのはそういうふうに解釈していいんです。しかしその後でイエス様はパンダネはって言ってる。パンダネは新旧約聖書を通して悪や罪の象徴として出てくる言葉ですね。つまりイエスが言ってるのは、教会はからし種のように大きくなるが、同時にパンダネも含んでいて、それも一緒に膨らんでいくよという予言なんですね。旧約聖書ではパンダネを入れない祭りをせよと定められている。新約聖書になるとさまざまなものがパンダネと表現されていて、まあ、ここでは全部を語ることは時間の関係上できないので、まあ、2つだけ挙げたいと思います。1つ目、偽善ですね。はい、パンダネ、なんでそう言えるかというと、ルカの12章1節でイエス様が言っているパリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいと言っている。先ほどの神殿の例えですでにパリサイ人の偽善の姿が出てきてましたよね。まあ、しかしそれ以降の時代、実は初代教会にも偽善のパンダネがあったんですね。それは使徒の働き5章を見るとアナニアとサッピラという夫婦が出てくる。この夫婦は土地を売ってその代金を教会に献金した。素晴らしい、ね、その時にこれで代金の全部ですと言いながら、実は一部だけを捧げていたっていう話だね。でそのことを霊の目で見抜いたペテロは次のように言うのであります。はい、使徒の5章3節アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。そしてこの後どうなりますか。アナニアはその場で倒れて死んでしまうんですね。そしてその後で妻も続けて死んでしまう。非常に恐ろしい記述ですね、これね。教会が誕生したばかりの非常に重要な時期にこのような偽善ががん細胞のように全体に広がっていく前に、神は警告としてこの裁きを下しました。ただしですね、これは特別な権威を与えられていた使徒たちがまだ生きていて、 教会の土台作りをしていた過渡期の特別な対応なんですよね。なので今の時代、例えば皆さんが献金袋にお金を入れたふりして実は入れてないっていうようなことをするたびに人がバタバタと死んでいくということは、オリーブ教会では多分起こらないと思います。多分ですけどね、起こらないと思います。だってもしそうだとすれば、多分ここ8割ぐらいもう すでに死んじゃってると思うんですよね。はい、ねえねえ、はい、ねえ、え、バレてたの時っていう顔してる人がね、何人かいますけどね。はい、ね。でもね、皆さん、この事件から教訓を学ばなければいけません。信仰深さを、ね、アピールするとか、教会の中で偉さを人と比べたりすることがいかに愚かか。教会によっては、そういう偽善的な空気が満ちているところってね、まあ結構ありますね。例えば、社会的地位があるというだけで、その理由だけで役員になっていたり、献金額の多い人がやたら発言権が大きかったりとかね、まあありますよ割と。ただね、非常に難しいのはですね、誰かの奉仕や信仰のあり方が真実なものか偽りなのかということは、預言者でもなく使徒でもないあなたや私にはそう簡単には判定できるものではないということです。前回のメッセージでは私は他人の動機や適用を軽はずみにさばいてはならないと言ってしまったばかりなのでありますね。過剰にシェバ狩りをしないでください皆さん、ね、シェバ狩り流行らせないでくださいね。でね、教会は信徒の明らかな罪についてはちゃんと指摘せねばならないんです。場合によっては懲戒処分にせよということも聖書に書かれています。でもそれは本物のシェバがいた場合ですね。で、今日のちえちゃんがやったのは、必要だったのはシェバ一人の首だったんです。その一味を一網打尽にしたんじゃなかったですよね。教会も本当に必要な時は厳しい処置が必要。でもやたらとそれをしてはいけないんですね。じゃあ普段はどうやって偽善というパンダネを教会から除けばよいのでしょうか。私が提案したいのは、みんなで一緒に正直な文化を作っていくということです。この場所は僕がありのままでいても大丈夫なんだなという空気が教会の中にいつもあれば、もはや誰も虚勢を張る必要がなくなってくるのではないでしょうか。それが、はい、パンダネの A でした。偽善ね。 B、もう一つ、教理的誤り。教理的誤り。ガラテヤ人への手紙5章9節でパウロがこう言っている。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませるのです。これはパウロは何を指してパンダネと呼んでいるのかというと、このガラテヤ書の文脈では、行いによる救いを持ち込む偽教師とその教えを指して言ってるんですね。で、この信仰と恵みによる救いではなく行いによる救いを説く人たち、このテーマ私最近メッセージですごいいっぱい喋ってるんだけど、テキストがそれを要求するんで何回も語らなきゃいけないんですけど、これはもう何度でも語るべきテーマなんです。なぜかというと、パウロもこの誤った教えに対してめちゃくちゃ厳しかったんですね。ガラテヤ書の1章では9節でこういうふうに言っている。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。この別の福音というのが行いによる救い、もはや救い、もはや福音じゃないんだけど、これね、呪われろっていうのは地獄行きじゃーっていうことですよね。もう首を落とすどころの騒ぎではありません、これは。ところで最近ね、SNS でこんな写真見たんですよね。トイレ この先2500メートル。遠くからトイレっていう字が見えて、ああもうすぐ救われるんだと思って近づいたら、よく見るとあと 2.5 キロと言われる時の絶望たるや。ここに来たら救いがあるよと言われて教会に来てみたら、実は救われるまでまだまだ努力が必要ですよと言われるのではたまったものではない。先ほどの教会の偽善というポイントがあったでしょう。その偽善の大元がそもそもこの行いの教理であるというケースもあるわけですね。教会のさまざまな問題の核心はそこにあるということに気づいたら、パウロのようにまずそこを切り落とさなければいけないかもしれません。知恵とは問題の核心を見分ける力です。また内視鏡の話ですけど、例えばね、あなたの胃の中にがんの病変を見つけるとしましょう。内視鏡のチューブの先からスネアという種類の、まあ、処置具っていうんですけど、こういうのこれを出して、先っぽが輪っかになってて、病変の部分だけを切り取るということをするんですね。でこれをすることによって、もはやメスでお腹を全部切り開く必要がないわけ。教会では問題が起きると、それを解決しようとして、今度は裁き合いや分裂というさらなる問題が起きて、キリストの体はズタズタになります。体に不必要な傷をつけずに、問題の核心だけを切除して体を健全化するという、こういう知恵を私たちは求めていかなければいけないということで、それが大きな2番目でした。はい、さあ3つ目、悪者はどこに隠れているのか、もっと大きく見ると世界の中に隠れているんです。以前ですね、アブサロムがダビデに代わって王となろうとした時、イエスに代わって王となろうとしているサタンの型になっているという解説をしたんですが、今度はシェバがその役をやってくださっているのですね。でね、アベルの町はシェバを指導者としてダビデに敵対する方向に傾いていたということだと、まあ、先ほど言った通りですけど、その中でチエちゃんが流れに逆らって人々を説得した、この偽の王についていたら神の裁きが来るよときっと言ったに違いない、これはまさに伝道ではありませんか。クリスチャンも世界に対してこの偽の王をかくまっている結果、神の怒りが火山の噴火のようにこの世界に、そして個人個人の永遠の運命の上に降り注ぐ時が来るんだよと、その現実を世に伝える使命を負っているわけですよね。もちろん伝え方には知恵が必要で工夫する必要がありますね。けれども一番重要な知恵は何かというとですね、皆さん、知恵とは捨て身となる覚悟であります。捨て身であるという、知恵ちゃんも黙って流れに身を委ねていた方が当面は楽だったと思いますよ。声を上げることで変なやつって見なされるリスクがあったし、何よりもいち早くシェバとその一味によって自分が殺されるリスクがあったと思うんですよね。めちゃくちゃ怖かったと思いますよ。伝道も一緒です。神とかイエスとか教会とか、そういうワードを出すだけで顰蹙を買うっていうことがたくさんあります。まあ、私も正直言えば、教会で例えばゴスペルコンサートなんかをするときに、チラシ一つ誰かにあげるだけでドキドキしますよ、牧師でも。でもね、日本では別に逮捕されたり殺されたりするわけではない。必要なのはほんのちょっとの勇気です。ほんのちょっとの勇気です。 私のために命まで捨ててくれた方のために、そんな小さな勇気さえ私は持てないのかと自分に聞かせて、その一枚のチラシを私はまだ渡してますね。そして私たちは隣人に勇気を出して、ほんのちょっとの勇気を出して、ねえ、あなたの信じているその建物は噴火からあなたを守ることはできないんだよ、あの船に一緒に乗ろうよって、友を誘えるものでありたいと願います。さあ最後に、もう話終わりますけども、最後に聖書に登場する知恵のある女をもう一人紹介して終わりたいと思います。さあ、エステルってありますね。紀元前5世紀、ユダヤ人でありながら異国の地のペルシャの王の妃となった人ですね。ある時、王の側近の悪いやつが国の中にいるユダヤ人の滅亡を企みます。エステルは王にユダヤ人を救ってほしいって思うんだけど、妃であっても下手に王に嘆願すると場合によっては死刑になるというような、そういう世界だったんですね。その時に彼女の養父であるモルデカイという人物がいて、彼がエステルに、あなたは自分が王宮にいるからといって自分だけは助かるだろうと考えてはいけないぞと言う。そしてモルデカイは、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないという。するとエステルはそれに答えてこのように言う。法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。皆さん、日本では福音を伝えても死ぬわけじゃない。必要なのはほんのちょっとの勇気です。私たちのためにこの杯を飲まなければならないのでしたら飲みますと言って本当に死んでくださった方がいる。そのように救いの船を命と引き換えに用意してくれた方がいます。神様、ほんのちょっとの勇気を私にください。そしてどうすればこの仕事をうまくできるのか知恵をくださいと、主よ、私を用いてくださいと、そんなふうに祈るところから始めてみてはいかがでしょうか。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、あなたが清くあるように私たちも清くあれとあなたはおっしゃった。あなたが聖なるものであるように私たちもこの世から性別されたものであれと。でもそのためには私たちの心がすべてあなたの光によって照らされて、あらゆる罪が明らかにされ、それを全部許され、そしてあなたに忠実に従っていくものにならなければなりません。どうぞそのようにならせてください。そして神様、あなたから知恵をいただいてあなたの大切なお仕事を成していく、その勇気を、その小さな勇気を今日もくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。